morning, everyone.
Good morning.
It's great to see everyone here today. I've been praying for some time now that the words today are not my words, but words from God. I must admit to you that I'm a little anxious presenting this morning. I'm not nervous at all about speaking in front of a crowd. Communication was my major in college. My freshman year, I was a speaker at one of the largest youth rallies in the Midwest. Most of my upper-level courses, tests, midterms, and finals involved public speaking. Most of the time, those topics came with a mandatory minimum time and that I had to meet to not fail the class. And I did all of that combined with less preparation than I've spent on today's lesson. I am nervous, though, because in college, most of the time I spent giving speeches was on things I really didn't have an opinion on. Sometimes I took an opinion in debates because I knew it would annoy my teachers the most. The goal of today is not to annoy you. The goal of today is for everyone here, including me, to grow closer to God. So let's all open our hearts and minds to the study of God.
今日は、ごめんなさい。私の語ることが私のことばではなく、神からのことばとなるようにと祈ってきました。実を言うと、今朝ここでこうやってお話しするにあたって私はちょっと不安があります。というのは、大勢の人の前で話すことは緊張しません。大学での私の専攻はコミュニケーションでした。 大学1年生の時、アメリカ中西部の上の方で行われたユースラリーのメインスピーカー、中心となる講演者もしたことがあります。で、ユースラリーというのは、アメリカのキリストの教会では有名な高校生向けの伝道集会で、高校生が200人くらい集まる、そういった集会のメインスピーカーとして話したこともあります。 私の大学3、4年の時の中間試験や最終試験のほとんどが人前で話すということが課題として必ず出されていました。これが必修だったので、単位を落とさない程度に頑張りましたが、その時よりも今回の説教の方が力を入れています。私は緊張していますが、しかし大学では私はスピーチをする時に、 特に自分の伝えたい熱い意見があったというのではなかったんです。課題としてスピーチを行っていたから、立場を変えてイエスの視点からでも、ノーの視点からでもスピーチをすることができました。たまにディベートの中でわざと教授の先生やクラスメートのみんなを困らせるようなことを言ってみたこともありますが、しかし今日の目標は皆さんを困らせることではありません。
For anyone who is visiting today or has maybe forgotten, hello! My name is Ryan Nelson. I'm an AET. I teach at Kizumizumi Junior High and Oba Elementary School in the very most eastern part of town. I have been in Japan for 2 years. I grew up in Belfouche, South Dakota. The most important thing about my background is that a little over 12 years ago, I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior and have been trying to live my life according to His words since then. If you're curious at all about me, ask me after church.
今日たまたま教会に来てみたとか忘れてしまったという人のために自己紹介をします。 こんにちは。私の名前はライアン・ネルソンです。私は AET といって公立学校で英語を教えています。今いる学校の名前は水戸の東の端の方にある常住中学校と大場小学校です。日本は今2年目です。アメリカのサウスダコタのベルフーシュというところで育ちました。 12年前、私は私の救い主としてイエス様を受け入れ、それ以来神様の言葉が私の人生を生きる上での指針となっています。私の生い立ち人生もろもろもっと知りたい人は教会の後何なりと聞いてください。
Last week, Jacob talked to us about the meaning of faith, and talked about the many ways that people in the Bible showed their faith in Hebrews chapter 11. Today we are focusing more on some more scriptures from Hebrews 11 and a few from the beginning of chapter 12.
先週の礼拝ではジェイコブさんが信仰の意味について話をしてくれました。ヘブル人への手紙11章の中から多くの信仰の偉人たちの話に触れました。今日は11章の後半部分と12章の初めの部分に焦点を当て見ていきましょう。
Before we start the scriptures today, I have a question for you. What is faith
では今日の聖書箇所を見ていく前に質問をします。信仰とは何でしょう？
What is faith?
信仰って何でしょうか？
Faith, according to whatever dictionary Google search gives you, is defined as a complete trust or confidence in someone or something. The second definition listed was a strong belief in the doctrines of religionBased on spiritual convictions rather than proof.
インターネットの Google 検索で信仰という言葉の英語にあたる faith で検索をすると出てくる辞書があるのですが、それによると人や物に完全な信頼や信用を置くこととあります。2番目に出てくる定義は証拠よりも精神的霊的な信念に基づく宗教の教義に対する強い確信を持つこととあります。
By the first definition of faith, I put my complete trust or confidence into a whole lot of things. I have faith that if I walk into a Domino's pizza and ordered a pepperoni pizza, it would be tasty. I have faith that the new Star Wars movie will be good. I have faith that my favorite sports team, the Minnesota Vikings,will someday win a championship, even if they haven't made the championship since my dad was in high school.
辞書に出てきた最初の定義を使って、見ます。私は物事の多くに完全な信頼や信用を置いています。私はドミノピザのペパロニのピザは美味しいという信仰を持っています。スター・ウォーズの新しいエピソードは良い映画だという信仰を持っています。私の大好きなスポーツチームであるミネソタバイキングスがいつか優勝する日が来るという信仰があります。私の父が高校生であった1976年以来このチームが勝っていないという事実があったとしてもです。
The second definition, a strong belief in the doctrines of a religion based on spiritual conviction rather than proofIs very similar to what Hebrews 11:1 says about faith.
2番目の定義である証拠よりも精神的霊的な信念に基づく宗教の教義に対する強い確信を持つことというのは信仰について述べているヘブル書11章1節にとてもよく似ています。
Now faith is assurance as things hoped for, a conviction of things not seen.
信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
This type of faith I have a much harder time with. Putting my complete confidence in something I can't see. Something that is spiritual, not physical. I have known God my entire life. I grew up attending church whenever there was an activity to attend. I saw faith modeled in my parents' lives.And my church family's lives. I've seen what God's power can accomplish through faith. And there are times in my life where it's much easier for me to believe in a sports team that has literally never accomplished what it promised over a God who has promised and offered than it is to believe in the promises of a creator of the heavens and the earth because I can see the sports team.I had originally written, that's actually kind of funny, but really it's kind of messed up.
この種の信仰を磨いていくのには私はかなり困難を極めました。見ることができないものに完全な信頼を置くのです。霊的なものに信頼を置くのです。物質的なものにではありません。 私は神様のことを私の人生を通してずっと知っていました。私は参加できる活動があった時は教会に出席して育ちました。私は信仰というものを自分の両親と教会の家族の両方に模範として見てきました。神の力が信仰を通して現れることを見てきました。そしてまた天地の創造者がしてくれた御約束を信じるよりもした約束を果たすことのないスポーツチームを信じる方がはるかにたやすいという時期がありました。なぜならスポーツチームは目に見えるからです。それってよく考えるとちょっとおかしくないですか？
True faith is hard. Sometimes the world makes it even harder than we make it ourselves. But it isn't impossible. And it's worth the hard work.We have examples of it all around us, whether it be in stories of the Old Testament, accounts of faith in the New Testament, or by looking around at the world that we live in today. We can find faith in God's words everywhere around us, and with faith, God can do incredible things through us.
真の信仰、本当の信仰は難しいものです。私たちが頑張ろうとしているのに、この世がそれを難しくさせる時もあります。しかし、本当の信仰、真の信仰を持つことは不可能ではありません。そして、一生懸命取り組んでいく価値があります。私たちの周りには、真の信仰の例といったものがたくさんありますし、旧約聖書や新約聖書の中に見られる信仰の話を通して得られるものもあれば、私たちが今日住んでいる世界で周りを見ることによって見られるという場合もあります。私たちは私たちの周りにあふれている神の御言葉の中に信仰を見ることができます。そして信仰により神は私たちを通して信じられないことを行うことができます。
Let's go ahead and look at today's scriptures.
では今日の聖書箇所を見ていきましょう。
We pick up today with the writer recounting the faith of Moses and the crossing of the Red Sea, Joshua and the people of Israel and the walls of Jericho, and how the faith of Rahab saved her and her family's lives. It would be easy to just talk about these three verses the rest of the time today, but the biggest point I want to make about them is that in all three of these stories, the people in them showed their faith by works.At the crossing of the Red Sea, Moses and the people had to follow precise orders from God. At Jericho, all of the fighting men had to follow strict commands for 7 days before the walls came down. And Rahab kept the orders given to her to ensure her family was spared. It wasn't just enough for Moses, Joshua, the people of Israel, or Rahab to just believe it was true.They took the faith and did something with it. And they were rewarded for their faith. Let's continue on to the next couple of verses.
私たちが今日見ていく箇所では、旧約聖書に出てくる信仰の偉人たちの話を挙げています。モーセの信仰と航海を渡るところ。また、ヨシュアとイスラエルの人々とエリコの城壁。そして遊女ラハブがどのようにして彼女と彼女の家族の命を救ったかなど、今から残りの時間はこれらの3人の偉人たちの話をしてもいいくらいです。でも私がここで言いたい最大のポイントは、これらの3つの物語の全てに共通するのは、皆が行い行動によって彼らの信仰を示さなければならなかったということです。航海を渡るとき、モーセと人々は神からの詳細な命令に従う必要がありました。エリコの城壁では、戦士たちの皆が城壁が崩れ落ちる前までの7日間主からの細かい命令に従わなければなりませんでした。そしてラハブは彼女の家族に危害が加えられることから免れるために掟を守りました。モーセ、ヨシュア、イスラエルの人々、ラハブにとってただ信じるということだけでは十分ではなかったのです。 信仰を持って実際に行動したのです。そして彼らは信仰のゆえに報いを受けました。ではそれに続く説も見ていきましょう。
Verse 32 through 40 contains a big list of other people, both named and unnamed, who demonstrated their faith in various ways. As the writer of Hebrews said, time would fail me if I spent too much time describing all of the things that people like David, Samuel, and the prophets did in their lifetimes through faith.
32節から40節には、旧約聖書に出てくる信仰の偉人たちのこと、また名もなき信仰の偉人たちのことが書いてあります。32節でヘブル書の作者は、前半部分ちょっと省略いたしますが、もしダビデ、サムエル、預言者たちについて話すならば、時が足りないでしょうと言っています。
The thing I always notice when I read from this list is that not all of these stories end with the person being described having something good happen to them. In fact, past verse 35, it seems like the things that are happening to the people on this list are really bad.Verse 37 particularly stands out to me with the, they were stoned, they were sawed in two, they were put to death by the sword, they went around in sheepskins and goatskins, destitute, persecuted, and mistreated.
私はこの信仰の偉人たちについての一連の箇所を読むとき、私がいつも気づくことは、すべての物語が良い形で終わるわけではないということです。実際35節以降を見る限り、これらの人々に起こったことはとてもひどいことです。37節は私にとって特に衝撃的な箇所です。37節、また石で打たれ試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ苦しめられ。
Yikes!I don't know about you, but I don't want any of that. But what these verses are saying is that faith isn't easy. In fact, from my experience in life, most of the time, it's really, really hard. For their faith, the people in these scriptures paid physical prices. But the reward for faith isn't a physical award. You don't get a trophy that says, first place.Ryan Nelson, faithful. The reward for faith is a spiritual reward. It's a reward above and beyond this life. It's a reward so much greater than I can even describe to you. And it's offered to anyone and everyone who is willing to have a little faith.
Wow, この箇所を聞いて、皆さんはどうかは知らないけど、私はこんなことが一つでも自分の身に起こってほしいとは思いません。しかしこの説で言いたいのは、信仰とは必ずしも容易なこと、簡単なことではないということです。実際私の経験からも言えますが、ほとんどの場合において本当に難しいものです。ここに出てくる人々は、彼らも信仰のために肉体的とか物理的な犠牲を払いました。しかし信仰の報酬はこういった肉体的とか物理的な報酬ではありません。あなたは例えば信仰優勝ライアン・ネルソン殿と書かれたトロフィーをもらうわけではないんです。信仰の報酬とは霊的な報酬なのです。この世をはるかに超えた、天の報酬です。この報酬というのは、私にはとても言葉では説明することのできない、本当にすごいものです。そしてこんなちっぽけな信仰でも喜んで持とうとするなら、誰にでも、みんなにその報酬、報いが与えられます。
Now that we've described faith and talked about some stories of biblical faith, I have another question. Do you have a faith story?
信仰とは何なのかということが少し分かってきたところで、聖書的信仰についてのいくつかのお話を見ていきます。ではここで皆さんにもう一つ質問をしましょう。 あなたには信仰のストーリー、信仰の物語がありますか？持っていますか？
If you were a person in the Old Testament, what acts of faith of yours would be listed in Hebrews 11? Can you think of some in your life?
あなたがもし旧約聖書の人物であったならば、あなたの信仰の行いはヘブル11章の中に見られるどの話と同じだったり似ているでしょうか。あなたは自分の人生の中でこれらの話の中にいくつか当てはまることがあるでしょうか。
As I mentioned before, having faith in God is something I sometimes struggle with. But I do have a time that I can recall clearlyWhere I was called to act on my faith, and I did. That day was January 16th, 2015.
先ほども述べましたように、私は時々神様への信仰を持つことに苦労しています。しかし、私には信仰によって行動するように導かれた、今でもはっきりと思い出すことができる経験があります。そのことについてお話ししましょう。それは2015年1月16日。のことでした。
I had just started working a new job that I did not like, selling cell phones. I was never excited about going to work, but it allowed me to pay the bills. I stopped going to church on a regular basis shortly after I had graduated college for a multitude of very selfish reasons. I was unhappy, but I was comfortable.I completely understood Joel's point a couple weeks ago about humans not liking change. That's where I was in my life. Unhappy, but not unhappy enough to do anything about it.
私はアメリカにいた時に携帯電話の販売の仕事をしていました。その仕事は好きではありませんでした。この仕事のおかげで生活の糧を得ることはできたものの、仕事に行くのが楽しいと感じたことは一度もありませんでした。私は自分でいろいろな理由をつけて大学を卒業してすぐに定期的に教会に行くのはやめていました。私は不満でしたが現状に満足しました。私はジョエルさんがこの前の説教で言っていた人間は変わることが嫌いな生き物だということが本当に理解できます。これが私の人生でした。不満でした。不満でしたがその不満な状態から脱却し改善しようとするまでは不満を感じていなかったのだと言えるでしょう。
At the same time, I knew in my heart that something was terribly wrong. Physically, I was fine, but my spiritual side was dying. I never stopped believing in God and His promises, but I just didn't really care.I was dealing very poorly with some issues that I still struggle with today. So, at that point, I was just going through the motions, day after day, existing, but not really living.
それと同時に、私は心では全てがひどく間違っていたことが分かっていました。身体的、物理的には私は大丈夫でしたが、私は霊的に死んでいました。神様と神様の約束を信じることはやめませんでしたが、もうどうでもよくなっていました。その頃いろいろ問題があったのですが、それを解決するためにきちんと取り組みませんでした。ちなみにそれらの問題は今も取り組んでいるものです。つまり、この頃の私はただ毎日その日々をこなしていくだけでした。私はこの世に存在はしていても、私の人生を本当に生きるということはしていなかったのです。
In November, an incident where I had gotten written up for fixing someone's cell phone instead of selling them a new one had convinced me that I wasn't going to make a career out of cell phone sales. And then when I got written up again for going to my sister's wedding in December, despite my manager promising it wouldn't be a problem when I got hired,I was really sure that I did not want to work there anymore. But the job was paying my bills, and as I said before, I was comfortable. So I resolved to stay there until a better opportunity arose. And I was starting to realize that I wasn't doing myself any favors staying in the city that I was in. So, I started to pray to God for a sign about what I should be doing in my life. I asked him to show me where he wanted me to go, and I would go.
11月、ある事件が起こります。私はある日、お客さんが壊れた携帯電話を私のところに持ってきたときに、その場で直してあげました。何がいけなかったのでしょう。お客さんに新しい携帯電話の機種を販売する代わりに直してあげた。つまり会社にとって利益を上げないことをしたということで、上司の逆鱗に触れ注意勧告を受けました。それは販売というキャリアにおいて今後昇進は見込めないということを意味することが明らかでした。その後また勧告を受けたのですが、12月に妹の結婚式へ出席のために休みを取ろうとしていたことで注意をされました。でもそのことはこの会社に雇用される前から確認を取っていて大丈夫ということだったにもかかわらずです。こういうことが続いてもうこの職場にはいたくないとはっきり思いました。しかし先ほども申し上げたように、この仕事をしているから生活の糧が得られ、またこの状態に自分を置くことには満足していたので、とりあえずまた良いチャンスが巡ってくることを期待してここに留まることに決めました。そして気づいたのは、ここにいることで何にも自分にとってプラスになっていないということでした。だから神様に祈り始めたんです。私の人生どうしたらいいかサインを印をください。そして神様、あなたが私を使わしたいところを示してください。そうしたら私はそこに行きますと神様に祈り求めました。
On January 15th, while I was about to leave work for lunch, I accidentally opened up an email from the director of alumni at your college had sent out, an email that I normally just deleted, saying that there was openings for a teaching position in Japan that they had posted on the school's website. I looked at the website and noticed the deadline for the opening had passed over a month ago, but I had just updated my resume anyway, so I figured it wouldn't hurt to let them know that it was something I was thinking about doing a year or two from now. I jotted down a quick note, attached my resume, and sent it, noting that I was responding to the deadline, and then I went to get some pizza, feeling proud for thinking about things I would want to do in the future, and promptly forgot that I'd even applied.
1月15日、私はお昼を取るために職場を出ようとしていた時のことでした。私の母校であるヨーク大学の卒業生会の代表の人が定期的にメールマガジンのように大学のニュースなどを月1回ほど卒業生にメールをくれていたんですが、通常なら無視して消してしまうところ、その時、たまたま間違ってメールを開いてしまいました。接すると、日本で教員を募集と学校のウェブサイトにあったんです。それを読んだら、締め切りは1ヶ月以上前に過ぎていたことに気づきました。でもこういうわけで転職も視野に入れていた私は、もう履歴書は最新のものに書き換えていたし、募集締め切りが過ぎていたとしても、この担当者に少なくとも私がこの仕事に興味があることは伝えられるんだから、誰にも迷惑をかけるわけじゃないし、もしかしたら 2,3 年後にでも空きがあればその候補者として考えてくれるかもなと思いました。そこですぐ添え状を書いて履歴書を添付ファイルにして E メールで送信しました。もう締め切りはとっくに過ぎていたので、まあ特に急ぐ必要もなかったのですが、その後お昼はピザを食べに行って、将来自分がやりたいかもしれないことに思いを巡らし誇りに思って、その後そのことに関してはすぐ忘れてしまいました。
The next morning, January 16th, I awoke to an email from John Osborne, Joel's brother, that read, Ryan, not too late, let's set up a phone call tonight. Here's my number, could you send your resume in a different format? I couldn't open it. John.
翌朝の1月16日、しかしながら私は一通のメールで目が覚めました。ジョエルさんのお兄さんであるジョン・オズボンさんからでした。ライアンさんへ、まだ間に合いますよ。今日の午後電話でお話しましょう。私の電話番号はこれです。開けなかったので履歴書を別の形式で送ってくれませんか。ジョンより。
This was literally the last thing I had expected. I didn't know at the time there was a severe shortage in AETs that year, so even with me being over a month late, there were still positions open. My first thoughts were confusion, but as soon as I understood that he wanted me to interview that night, total blind panic set in.
全く予期していないことが起こりました。その年に限って AET が大変足りなくて、募集締め切りは1ヶ月経っていてもまだ空きがあったのです。最初にそれを聞いた時は混乱でしたが、ジョンさんが今夜にでも面接をしたいということを理解した時、大パニックになってしまいました。
I remember thinking, whoa, wait a minute, GodWhen I said I wanted you to send me somewhere, I wasn't thinking Japan, I was thinking Minnesota. I sent back an email saying I would send a readable copy of my resume around lunchtime, and then I spent the entire rest of my morning debating with myself whether I should actually send my resume or not.
私は、うわー、神様、ちょっと待って、どこかに私を使わせてくださいと祈ったとき、日本のことなんて全く考えていなかったんですよ。私はミネソタのことを考えてたのにと思いました。私はジョンさんにお昼頃形式を変えて履歴書を送り直しますとメール返信をして、その日の午前中はずっと履歴書を本当に送り直すかやっぱりやめるか頭の中をぐるぐるぐるぐるしていました。
You should understand at this point I knew nothing at all about the AET programI had never even heard of Mito. In fact, until I arrived here, I was pronouncing Mito as Mito. I knew so little about it. I had so many questions, and I didn't know how to get the answers. I didn't go to OC or another school that normally sends AETs, so I didn't know anyone who was already in Japan. I didn't know a single word of Japanese. I still don't know Japanese.I was wondering things like, would Star Wars come out on the same day in Japan as it comes out in the US? I was wondering if I could buy size 15 shoes in Japan. You can't. I didn't know if I had to rent my own apartment. I didn't know if I knew how to teach.
この時点で皆さん、私は AET のプログラムについて全く何も知らないということを理解してください。ミトという地名すら聞いたことがないのです。事実、ここに到着するまで間違ってミトの発音はマイトー、英語で読むとマイトーって読めると私のつま先って意味でと思ってトー発音していたんです。ほとんど何も知らないで来たんです。たくさん質問があったけれど、どこでどうやってその答えを得られるかも分かりませんでした。私は多くの AET たちの出身校である OC、オクラホマクリスチャン大学には行きませんでしたから、もうすでに日本にいる AET で知っている人も誰もいませんでした。日本語も一言も知りませんでした。それで、今も分かりません。ちなみに、この時自分が抱いていた質問はこういったものです。日本ではスター・ウォーズの映画はアメリカと同じ日にちにちゃんと公開されるのかな?私はコミュニケーションで学位を取ったんだ。教育は専門じゃないんだけど。日本で 32.5 センチのサイズの靴は簡単に買うことができるかな。答えはノーです。自分でアパートを借りなければならないのかな。そして英語を教える方法も分かっていませんでした。
I'd spent 6 weeks in Taiwan a couple years before on a mission trip, but that was a short-term thing and I had spent it with two of my closest friends.I hadn't even told them or any of my family that I sent a resume in for anything. And once again, I was very comfortable where I was, working a job that I did not like, but one that paid very well.
数年前に選挙旅行で台湾で6週間を過ごしたことがありましたが、その時は短い期間だったし、親しい2人の友人と一緒でした。その2人の友達はおろか、家族の誰にもどこかに自分の履歴書を送ったとかそういう話はできませんでした。もう一度言いますが、自分の置かれていた状況に結構満足していたし、仕事は好きではないけれど、給料は結構良かったんです。
But what I did know is that I needed a change in my life. As much as I was trying to ignore it, I knew I was slowly moving towards a path of destruction.I was like the lukewarm water God spits out of his mouth in Revelations 3:14 through 16. I was stagnant. Going to Japan would be an incredible opportunity to really transform my life and do something worthwhile. It was an easy ticket out of the place where I was still focusing on so many things that had long passed. But it would take faith. Faith that I wasn't sure that I had.
しかし私は変化が必要ということに気づいていたんです。それを無視しようとすればするほど、ゆっくりと破滅の道に向かっていることを理解しました。私はヨハネの黙示録3章14から16節に出てくる神の口から吐き出されてしまうぬるま湯のようでした。私は停滞していました。日本に行くことは私の人生が本当に変えられる、変革される、この上ない機会になるかもしれない、そして実際に価値のある何かができるかもしれないだろう。これはこの時自分のいた場所から抜け出す簡単なチケットのように見えました。しかしそこには信仰を伴いました。信仰を持っていたかと言われれば持っていたかわからないような信仰でした。
I took my lunch earlier than I normally did, and instead of going to Pizza Hut as usual, I went to a nearby park and tried to collect my thoughts. I remember praying to God something along the lines of, okay, so Japan, are you sure about this?Because I'm really, really, really not sure about this. I told myself that I didn't have to take the job, even if the interview went well. So I sent John the better copy and then set up a time to interview later that night. Then I went back to work, deeply conflicted.
私はいつもより昼食を早めにとって、いつものようにピザを食べに代わりに近くの公園に行って自分の考えをまとめようとしました。そしてこのようなことを神様に祈っていたことを覚えています。そうか、日本か、日本なのか、本当にそうなのですか、なぜって、私は本当に本当に本当にわからないんです。私は面接がうまくいった場合でも仕事を断ってもいいんだと自分に言い聞かせ、そしてジョンさんに履歴書を送り、その晩にするオンラインでの面接時間を取り決めました。そして再び仕事に戻り、深く葛藤をしていました。
When I arrived back at work, I immediately received an answer on whether God was serious about me coming to, I immediately received an answer on whether or not God was serious about me considering moving to Japan. At the cell phone place I worked, we had these dumb meetings you had to go to even on your days off unless you had a really good excuse. Normally, we had these meetings before the store opened, but for some reason that day we were having it after lunch. At that meeting, the boss informed us that corporate was going to reduce the hourly workforce at my location by 33% in the next 4 months.
私は仕事に戻ってすぐ、神様が私が日本に行くことに対して真剣であること、そして本当にそのことについて吟味する必要があるということが分かりました。この携帯電話の会社では、何か本当に重要な予定とか用事がある場合を除いて、たとえ自分が仕事が休みの日であっても原則参加しなければいけないという厄介なミーティングがありました。普通はお店がオープンする前に行っているものでしたが、何らかの理由でその日、私たちはお昼の後にそのミーティングの時を持ちました。そのミーティングで上司は私のいた地区において会社が向こう4ヶ月以内に 33% にまで時間給で働く人の労働力を削減するつもりだということを私たち従業員に伝えました。
Now, I'm not the best at math, but when there's only three people working who are hourly, and I was the one with the least experience and didn't have a wife and kids, it was pretty clear to me by the end of the meeting that my time selling cell phones was almost over.
さあ、私は計算が得意というわけではありませんが、そこには私を含めて時間給の従業員は3人しかおらず、私は間違いなく従業員の中で一番経験が浅く、奥さんも子供もいないのは自分だけでしたから、そのミーティングが終わる頃には携帯電話を販売するのはもう終わりなのだなということがかなり明確に分かっていました。
So, after work that day, after the quick haircut and shaving of the beard I had, I got home and really seriously realized that Japan might be where God wanted me to go. I prayed harder than I had in months, honestly and deeply, about how much the idea of moving to Japan scared me. But if that's what I was supposed to do, I would commit that night if offered the job.
ですからその日、急いでボサボサの髪を切りに行って、ひげを剃って家に帰ると、実に真剣に日本が神様が私に行ってほしいところなのかもしれないと気づきました。私はこの数ヶ月間でそれまでにないほど誠実にまた心の奥深くから祈りました。それは日本に引っ越すということがどれだけ怖いか。でもこれが私がすることになっていることならば、もし面接を通った場合はそのようにしますと祈ったのです。
Then, about 15 minutes before the interview was supposed to start, I got a text from my sister. Now, I love my sister, but we're not close. Before her wedding, I hadn't actually had a conversation with her in over a year, except a 2-minute phone call where she asked me to be in her wedding. But that night, I was about to make a huge, life-changing decision. She sent me a text that said, Hey, big bro, I'm at a Bible study, and we were just challenged to text someone their favorite verse, and since I know yours, I'm sending it to you. Haha! Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be discouraged, for the Lord God will be with you wherever you go. Love, Joanna.
そして面接開始約15分前に私は妹から携帯にテキストメッセージが来ました。今私は妹を愛していますが、私と妹は実はあまり親しい関係ではありません。彼女の結婚式の前、私に結婚式の参列者の席の案内人をやってくれないかと妹からお願いされた時に、2分間電話で話したことを除けば1年以上も会話をしていませんでした。しかし私がこの大きな人生を変える決断を下すことになるよう、彼女は私にこのようにメッセージをくれたのです。やあお兄ちゃん、私は今聖書の学び会にいて、誰かにその人が好きな聖書の箇所をメッセージするように言ってチャレンジを受けたんだ。私はお兄ちゃんの好きな聖書の箇所を知っているから送ってあげるね、笑い。吉脇一章九節、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。愛を込めて、ジョアンナより。
She still doesn't know how much I needed that text when I got it. It made me realize that I was putting my faith in the things I could see, the things I was comfortable with. God was calling me to trust Him. He was going to be with me no matter what was coming. I was still really scared, but I resolved to put my faith in God and go.
私がこのメッセージを妹からもらったとき、私がどれだけこの言葉が必要だったかなんて妹はおそらく今も知らないでしょう。この言葉によって気づかされたのは、私は私の信仰を見えるものや居心地の良いものに置いていたということです。神様は信頼するようにと私を呼んでいました。神様は何があっても私と一緒にいようとしてくれていたのです。私はまだかなり怖かったのですが、私は神に信仰を置き行くのだと決めました。
So I went ahead with the interview. And a little over 24 hours after I'd first accidentally heard about the job in Mito, I put my faith in God and accepted the position teaching in a city I'd never heard of in Japan. I was fired the next day from the cell phone company. Then I called my parents to tell them the bad news that I was fired, the good news that I was already hired by another place the night before, and the crazy news that the job was in Japan. Less than 3 months later,I arrived at Narita.
そうして面接をこなし、初めて、水戸という地名を耳にした約24時間後には、私は神に信仰を置き、日本の全く知らないある町での教育の仕事を得ました。 なんとその翌日、携帯電話会社から解雇されたのです。そして両親に電話をし、まず最初に会社をクビになったという悪い知らせを伝え、しかしそのクビになる前日には新しい場所で新しい仕事を得ていたこと、そしてその仕事は日本なのだというびっくりする良い知らせを伝えました。そしてその3ヶ月以内に私は成田空港に降り立っていたのです。
When I arrived last April, I will be the first to admit that I was still very scared. Everything was unclear to me. All the emotional baggage from the last couple months in Nebraska was still right here with me. I had almost none of the questions from the first day answered because I was too shy to ask them when I got the chance. My paperwork got messed up, so I didn't arrive on time, and I didn't start meeting any of the other AETs until everyone else had already been here several weeks. So I had to figure out how to do most things by myself. But I was convinced that I had just taken a true step of faith, and that God was here with me, leading me like a shepherd leads a sheep every step of the way if I would let him through faith.
去年の4月に日本に到着した時、私はまだ非常に恐れていました。まだ全然先が見えないように感じました。アメリカのネブラスカ州、住んでいたネブラスカ州での感情的なモヤモヤのすべて、この数ヶ月の間に起きていたことがまさに頭の中をぐるぐると駆け巡っていました。いろいろな質問があったのに、E メールなどで誰かが日本について質問ある?と尋ねてくれても、恥ずかしくて、質問できませんでしたので、日本に着いたその日に解決されていない質問が山ほどありました。私の書類に問題があって、予定日に日本に到着することができなかったので、最初の頃に会えるはずだった AET たちに会う機会を逃し、最初の数週間はほぼ自力でいろいろなことをこなしました。しかし、信仰において大きな飛躍をしたこと、また神が私と共におられること、羊飼いが羊を導くように私を導いてくれること、しかも、もし私が任せるならば、歩む道の一歩一歩を導いてくれるという確信を得ました。
A year later, coming to Mito was one of the best decisions of my entire life. I've made so many new friends, had so many experiences that I wouldn't have even imagined living back in America. I love Mito. I love the church family here. I found a job I really enjoy. I'm actually making a difference in the world. I've learned a whole lot about God and even more about myself. I've really been making progress in forgiving others and forgiving myself. I've begun to make the real changes in my life that I know I would have never made if I hadn't had the faith that Japan was the right place for me.
あれから1年が経ちました。水戸に来たことは私の人生でした最も良い決断の一つでした。私はたくさんの新しい友達ができ、アメリカにいたら絶対にしていないようないろいろな経験をしています。水戸が大好きです。教会の家族が大好きです。心から楽しめる仕事を見つけました。この世において良い影響を与えることができています。神様のことをもっと発見し、そして自分自身のことについてももっと分かってきました。他人を許すことに関して大きな成長しています。そして自分自身を許すことも。人生が本当に変わり始めています。そしてそれは日本が自分にとってのふさわしい場所であるという信仰がなかったらば、決して実現しなかったことだったと分かります。
But my story of faith is just one of thousands. There are so many people who are heeding the Lord's call for faith. We have several members of the church today who are about to arrive home from Cambodia. I have friends who worked in the underground mission work in China and Korea. I have met people who are missionaries in countries in the Middle East where it isn't safe to be openly Christian. I've read stories of people whose lives are in constant danger, who give everything they had to spread the word of Jesus throughout the world.
私の信仰の話は 単に幾千とあるうちの一つに過ぎません。信仰のために主の呼びかけを聞いている人たちがたくさんいます。今カンボジアからもうすぐ帰ってくる人も、この、中にいます、教会の人たちいますね。中国や北朝鮮で地下教会などで宣教している友人がいます。キリスト教徒であることを公にすることに危険を伴う中東で宣教師をしているという人に会ったことがあります。世界中にイエス様に、イエス様の言葉を伝えるために全てを投げ出して常に危険にさらされている人の話を聞いたことがあります。
But faith isn't just the big things. I'm not calling for everyone to quit their jobs and go do something crazy. You don't have to show your faith by going somewhere far away from home. Faith in God can be shown in many ways. Maybe your faith story is, I was there for a friend who was struggling. Perhaps your faith story includesHelping with EVC, cleaning the church building, or translating for someone. Maybe your act of faith is showing someone who doesn't know God yet how faith in Jesus has changed your life, taking you from where you were and molded you into the person you are today.
しかし、信仰は決して大きすぎるほど大変なことではありません。私はみんなが仕事を辞めて何かぶっ飛んだことをやることを勧めているわけではありません。自分の住んでいるところを離れてどこかに行って信仰を示しに行かなくても良いのです。神様への信仰とは実にいろいろな方法で示していくことができます。多分あなたの信仰の話、信仰のストーリーというのはこういうものかもしれません。友達が苦しんでいるときにそこに一緒にいるとか、EBC を助けることかもしれない。あとは教会の建物を掃除することだったり、誰かのために通訳をしてあげることも含むでしょう。もしかしたら神様のことをまだ知らない人に、イエス様に信仰を持ったことが自分の人生をどのように変えてくれたのかを見せることであるかもしれない。自分がどんなだったかから始めて、そして今日の自分になるまでどんな風に変えられていったのかというお話をするとか、それが信仰に行いを伴わせることになるのではないでしょうか。
There are so many ways to show your faith.
信仰を示す方法はたくさんあります。
Jesus showed faith in God. In fact, he showed perfect faith in God. He is the model for usThe model of us of how to take any situation that we are worried about and turn it over to God. Our faith as Christians starts with Jesus. As Hebrews 12:2 says, He is the author and perfecter of our faith.
イエス様は神様への信仰を示しました。実際、イエス様は神様への完全な信仰を示しました。イエス様は心配するような状況においても神様にお捧げするという私たちの模範です。キリスト者としての私たちの信仰はイエス様から始まります。ヘブルの12章2節にあるように、イエス様は信仰の創始者であり完成者です。
If you don't already know about God's love, or if the sermon has you wanting to know moreI ask you to stick around after church today and ask someone here about it. Don't be shy. Seriously, there are plenty of people here who would love to tell you more. If you've already accepted Christ into your hearts, then I want to remind you one more time. Faith is a tough thing to do, but it's absolutely 100% worth it. The reward is eternal.
もしまだあなたが神様の愛を知らないなら、もしこの説教を聞いてもっと信仰や神について知りたいなと思ったなら、礼拝の後に残って誰かに聞いてみてください。恥ずかしがる必要はありませんよ。本当にここにはあなたにぜひ伝えたいと思っている人たちが大勢いますから。もしあなたがすでにキリストを心に受け入れているというなら、もう一度言います。 信仰を持つことはとても大変なこと。でも 100% 価値のあることです。その報い、報酬は永遠のものです。
Thank you, and may the Lord bless you and keep you.
どうもありがとうございました。主があなたを祝福し守られますように。